神の国の原則、抑圧からの解放、正義。40ページ。ユダヤ社会の底辺、ガリラヤから福音を。4章12から25。福音の出発点、仕組みに立って見直せ。マルコ1章14から15。ルカ4章14から15。12から17。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤに向かった。ナザレを離れ、ゼブルン・ナフタリ地方の湖のほとりの町、カファルナウムに来て住んだ。これは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。ゼブルンの地、ナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方、世俗の民のガリラヤ、暗闇に住む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。イザヤ書8章 23b から9章1。この時からイエスは低みに立って見直せ、天の国はすぐそこに来ていると告げ知らせ始めた。宣教、宣、癒しい、行、職業の行、宣教の領主を弟子に。マルコ1章16から20、ルカ5章1から11、18から22。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いていて、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその弟アンデレが湖で戸網を打っているのを見た。二人は漁師だった。イエスは二人に言った。私についてきなさい。あなたたちを人間相手の漁師にしよう。二人はすぐに網を捨ててイエスについて行った。イエスはそこからさらに行ったところで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのを見た。イエスは二人を呼んだ。二人はすぐに船と父親をそこに残してイエスについて行った。汚れを担う病人を手当てする。マルコ1章39、マタイ9章35。23、イエスはガリラヤ中を回って街道で真実を解き明かし、神の国の福音を告げ知らせて、民のありとあらゆる病気や患いを手当てしていた。三条の説教、貧しい人たちへの励ましと忠告、4章23から7章29。イエスの話は小さくされた人々に向けて、ルカ6章17から19、24から25。イエスの評判はシリア中に行き渡った。それで人々はイエスのところへ、さまざまな病気や苦しみを抱える人、悪霊に疲れた人、発作に悩まされる人、体が麻痺した人など、具合を悪くしているあらゆる人たちを連れてきたが、イエスはその人たちの手当てをした。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の彼方から大勢の民衆がイエスについてきた。神の国は貧しい人たちのもの。ルカ6章20から23。5章1から12。イエスはこの民衆を見て山の方に登っていき、そこに腰を下ろすと弟子たちがそばに寄ってきた。そこでイエスは口を開き、真実を解き明かした。心底貧しい人たちは神からの力がある。天の国はその人たちのものである。死別の悲しみにある人は神からの力がある。その人は慰めを得る。抑圧にめげない人は神からの力がある。その人は地を受け継ぐ。解放に飢え渇いている人は神からの力がある。その人は満たされる。人の痛みがわかる人は神からの力がある。その人は自分の痛みをわかってもらえる。 心を済ませている人は神からの力がある。その人は神を見る。平和のために働く人は神からの力がある。その人は神の子と呼ばれる。解放を志して迫害される人たちは神からの力がある。天の国はその人たちのものである。私のことで人々があなたたちを非難し迫害し偽りをもってあらゆる脅しをかけるとき、あなたたちは神からの力を受けるのだ。喜びなさい。嬉しく思いなさい。天には大きな報いがある。同じように人々はあなたたちより前の預言者たちを迫害したのである。貧しい人たちは地の塩、世の光。マルコ9章49から50、ルカ14章34、13から16。あなたたちは地の塩である。もし塩が塩気を失ったら、その塩は何で塩味をつけるのか。もはや何の役にも立たず、外に放り出され人に踏みつけられるだけである。あなたたちは世の光である。山の上に建てられた町は隠れることができない。また人は灯火を灯してマスの下に置くようなことはせず、燭台の上に置く。そうすれば家の中のすべてのものを照らす。このようにあなたたちの光を人々の前に輝かせなさい。人々はあなたたちの正当な行いを見て、あなたたちの天の父を称えるようになるのである。抑圧からの解放の歩みで律法の発想を超えよ。17から20。私が来たのは律法や預言者を破り捨てるためだと思ってはならない。破り捨てるためではなく、完成させるためである。はっきり言っておく。天と地が通り過ぎてゆくまで、律法からその一点または一角といえども見過ごすわけにはいかないのだ。そのすべてが実現されるまでは。だからその一番小さな掟の一つを破り、そのように人にも解き明かすものは、天の国では一番小さいものと呼ばれる。しかしそれを実行し、かつ解き明かす人は天の国で大いなるものと呼ばれるのだ。言っておくが、あなたたちの解放の歩みが律法学者やパリサイ派の人たちのそれに勝るものでなければ、あなたたちは決して天の国に入ることはない。仲間を見下げる思いがある限り、律法を守ったことにはならない。21から26。あなたたちも聞いている通り、殺すな。人を殺した者は裁きを受けると昔の人々は命じられた。しかし私は言う、仲間に対して苛立つ者は誰でも裁きを受ける。仲間を馬鹿呼ばわりする者は最高法院に、愚図と見下げる者は火の地獄に値する。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとして、仲間があなたに恨みを抱いていることを思い出したなら、供え物をそこに祭壇の前に置いておき、まず行って仲間と仲直りをし、それから戻って供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に行くとき、途中で早く和解しなさい。さもないと訴える人はあなたを裁判官に渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは懲役牢に入れられる。はっきり言っておく。最後の一円を返すまでそこから出ることはできない。不倫は女性への人権侵害。見下げる思いから出る。27から30。あなたたちも聞いている通り、不倫をするな。新命記5章18と命じられている。しかし私は言う、欲情を交わすつもりで女性を見る者は誰でも、すでに心で不倫をしたのである。もし右の目があなたに人をつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまえ。体の一部を失っても、五体揃って地獄に投げ込まれないで済むなら、 あなたにとってその方がよい。もし右の手があなたに人をつまずかせるなら、切り取って捨ててしまえ。体の一部を失っても五体揃って地獄に落ちないで済むなら、あなたにとってその方がよい。離婚は不倫を強いるもと。マタイ19章3から9、マルコ10章1から12、ルカ16章18、31から32。妻を離縁する者は離婚証明を渡せ。申命記24章1と命じられている。しかし私は言う。不死だらという場合は別にして、妻を離縁する者は誰でも、その女性に不倫をさせることになり、また離縁された女性を妻にした者も不倫をしたことになるのだ。一切誓ってはならない。誓いは自分を権威づけること。33から37。またあなたたちも聞いている通り、偽りの誓いを立てるな。主に誓ったことは必ず果たせ。申命記23章22と昔の人々は命じられている。しかし私は言う。一切誓ってはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の座だからである。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台だからである。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは偉大な王の町だからである。あなたの首にかけて誓ってもならない。あなたは髪の毛一本すら白くも黒くもできないからである。あなたたちの取るべき態度は、はいははい、いいえはいいえである。それ以上のことは威圧する者の思いから出るのである。立場の弱い者の要求にはその正当性を認めよ。ルカ6章29から30、38から42。あなたたちも聞いている通り、目には目を、歯には歯を、申命記19章21と命じられている。しかし私は言う。威圧者がするような対応はするな。誰かがあなたの右の方を打つなら、もう一つの方も向けなさい。裁きに訴えてあなたの普段着を取ろうとする人には上着も取らせなさい。誰かが1マイルの2運びを強いるなら、一緒に2マイル行きなさい。願う人には与えなさい。貸してくれという人に背を向けるな。成熟した大人として敵対する人をも大切にせよ。ルカ6章27から28、32から36、43から48。あなたたちも聞いている通り、あなたの隣人を大切にしなさい。レビ記19章18。あなたの敵は憎めと命じられている。しかし私は言う。あなたたちに敵対する人たちを大切にし、あなたたちを迫害する人たちのために祈りなさい。こうしてあなたたちは天の父の子供となるのである。天の父はそれが悪だろうが善人だろうが、太陽を昇らせ、正当な人だろうがはぐれ者だろうが、雨を降らせてくださる。自分を大切にしてくれる人を大切にしたところでどんな報いがあろうか。徴税人たちも同じことをしてはいないのか。自分の仲間にだけ挨拶をしたところで何か人より良いことをしたことになるのか。世の民も同じことをしてはいないのか。だからあなたたちの天の父が大人であるように、あなたたちも大人になりなさい。解放のための行いで人々の受けを狙うな。6章1から4。解放のためのあなたたちの行いを見てもらうために、人前ですることのないように気をつけなさい。さもないと天の父のもとで報いはない。あなたが痛みを覚えて援助をするときには、あの偽善者たちが街道や街角でしているように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。 痛みを覚えて援助をするときは、右手のすることを左手に分からせないようにしなさい。こうしてあなたのその援助は隠れたものとなる。それで隠れたところで見ておられる父があなたに報いてくださるのだ。貧しく小さくされた者の祈りは必ず聞かれる。ルカ11章2から4、5から15。あなたたちが祈るときには、あの偽善者たちのようであってはならない。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのを好む。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたが祈るときは、物置に入って戸を閉め、隠れたところにおられる父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられる父があなたに報いてくださるのだ。あなたたちが祈るときは、世の民がするように同じ言葉を繰り返すな。言葉数が多ければ聞き入れられると思っているのだ。彼らと同じようであってはならない。あなたたちの父は、あなたたちが願う前から何が必要かを知っておられる。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、私たちみんながあなたを聖なる方と認めますように、あなたの国が来ますように、あなたの思いが行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な食べ物を今日与えてください。私たちの借りを許してください。私たちも自分に借りのある人を許しましたから、私たちを試みに合わせず威圧する者から救い出してください。あなたたちが人の過ちを許すなら、天の父もあなたたちを許してくださる。しかしあなたたちが許さないなら、天の父もあなたたちの過ちをお許しにならない。断食しても沈んだ顔つきをするな。16から18。断食するときには、あなたたちはあの偽善者たちのように沈んだ顔つきをしてはならない。彼らは断食していることが人々にわかるように顔を汚す。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。断食するとき、あなたは頭に油をつけ顔を洗いなさい。断食していることが人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださるのだ。地上に蓄えを貯めておくな。ルカ12章33から34、19から21。あなたたちは地上に蓄えを蓄えるな。虫やサビで使い物にならなくなったり、泥棒が入って盗んでいったりする。蓄えは天に蓄えなさい。そこなら虫もサビもつかず、また泥棒が入って盗んでいくこともない。あなたの蓄えのあるところにあなたの心も向かうものだ。低みに立つ者の内なる光を輝かせ。ルカ11章34から36、22から23。顔の表情、目は体の灯火である。表情に落ち着きがあれば、あなたの全身が明るいということであり、表情が威圧的であれば、あなたの全身が暗いということである。だから、あなたの内なる光が闇に変われば、その闇はどれほどだろう。神に仕えるなら蓄財は諦めよ。ルカ16章13、24。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を大切にするか、一方に忠誠を尽くして他方を見下すか、どちらかである。あなたたちは神に仕えて富にも仕えることはできないのだ。まず解放のために力を尽くせ。他のことは必要に応じて満たされる。ルカ12章22から32、25から34。だから言っておく、 命のことで何を食べ何を飲もうか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物より大事であり、体は着るものより大事ではないか。空の小鳥たちをよく見なさい。まきもせず、借り入れもせず、集めて蔵に入れることもしないが、天の父は小鳥たちを養っておられるのだ。あなたたちは小鳥たちよりもはるかに価値あるものではないか。あなたたちの誰が思い悩んで自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。着るものについてなぜ思い悩むのか。野の花がどのように育つか気をつけてみなさい。苦労するでもなければ紡ぐわけでもない。しかし言っておくが、ソロモンもその栄華の極みでさえ、装いはこの花の一つほどにも及ばなかった。今日生きて明日は炉にくべられる野の草でさえ、神はこのように装わせるのだ。あなたたちにはなおさらのことではないか。信頼を持って歩もうとしない者たちだ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩むな。こういうことを皆世の民は追い求めている。これらのものがすべてあなたたちに必要なことを天の父は知っておられるのだ。あなたたちは何よりもまず神の国と神による解放を求めなさい。そうすればこういうことは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日思い悩めばいい。その日の苦労はその日だけで十分である。